ばんは。心からお腹の底から賛美できることは感謝ですね。人数が多いとまた感謝ですね。少なくても感謝なんですけど、土曜日、昨日いわきホームチャペルで牧師就任式があったんですけど、みんなね、歌がすごく力強い人たちだったんですよ。外部からの先生たちがたくさん来てましたんで、まあ賛美の力強いことね。やっぱりこう何人かで心から神様に歌うっていうのは素晴らしい祝福だなと改めて思いました。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。はい、そこにも主がおられて祝福してくださることを感謝します。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記27章、これはもう一つのストーリーなのでみんなで全部を読んでいきたいと思います。あ、これ入れてないかな。すいません。はい、創世記27章全体を一人一節ずつ読んでいきましょう。イサクは年を取り視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。
イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。
だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。
そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるため。
リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いた。聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、
リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。
獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいの。
それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。
さあ群れのところに行って、そこから最上の小屋に2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。
あなたが父上のところに持っていけば召し上がって、死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。
しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。
もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思っているでしょう。私は祝福どころか呪いを好みに招くことになるでしょう。
母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことを聞いて言ってと取ってください。
それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。
それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、
また小指の毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。
そうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。
ヤコブは父のところへ行き、お父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰だねお前はと尋ねた。
ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。 ご自身で私を祝福してくださるためにと答えた。
イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、ロナ子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。
そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子イサウであるかどうか、お前に触ってみたい。
ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に下がり、そして言った。ここは我が子です。ヨコブだ。手はエサウ。
ヤコブの手が兄エサウの手のように距離かかったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、
本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた。私です。
そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいもの。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。
父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、
ヤコブが近づいて彼に口づけをした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福している。ああ、我が子の香り、主が祝福されたのの香りのように。
神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。
国々の民はお前に仕え、国々はお前を父よ神、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を父よ神むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
イサクがヤコブを祝福して終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていく、行くか行かないかのうちに兄のエサウが寮から帰ってきた。
それをまたおいしい料理を知らせて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは連行して子供の獲物を召し上がることができます。あなたがあなたの自身が私を祝福してくださるために。
すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。
イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は見なされて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。
エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私を祝福してください。
父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。
エサウは言った。彼の名はヤコブというの。このためか、二度まで私を恐れてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。あなたは私のために祝福を残しておかれなかったんですか。
イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。
エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。
父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は越えることなく、上から天の露もない。
お前が弟に仕えることになり、お前が罪に立つなら、お前は彼の罪を十 自分の国から解き捨てるである。
エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨む。それでエサウの心の中で父のものにも近づいている。その時弟ヤコブを殺してやる。
兄、エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり弟ヤコブを寄り添って捨てていった。よく聞きなさい、兄さんのエサウはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。
だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐに立って家内や兄よ、我が子のところへ逃げなさい。
兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。
兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんのしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたがそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなたが二人を失うことなどどうして私にできましょうか。
リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。天のお父様、どうぞあなたがこの言葉を通して私たちにお語りください。私たちそれぞれがこれからの日々にあなたの御言葉を生きることができるように助けてください。あなたの御言葉こそ真理であり、真理が私たちを清め自由にしてくださることを感謝します。あなたの御言葉が私たちを生かしてくださることを感謝します。今あなたを待ち望みます。イエス様、あなたなしに何一つできない私を、あなたの憐れみで強くして語らせてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。
さあこれ読んで皆さん何思いましたか。一番先に第一印象、何もないの第一印象ゼロ。
いや、湘南であってもなかなか本当に長子との権利っていうのがやっぱり神に委ねられてるんだな。
長子といえど長子の権利は神様に委ねられている。見事ですね。はい、
リベカはやっぱりアブラハムの彼がどうやって動いていて、やっぱり自分の息子にその祝福を与えたから、やっぱり必死になっちゃう。
リベカはね、アブラハムの言葉を覚えていて、予言を覚えていて、自分の、まあ、2人とも自分の息子だけども、ヤコブの方に祝福を与えたかった。いいですね。はい、トリさん何か言いましたっけ。考えてるんですか。はい、考えようによってはここは非常に難しい場所ですよね。でも考えようによってはすごくこう悟りが与えられるなと思いますけど、この箇所はこう一節一節詳しく見ていくような箇所ではないんじゃないかなと思って、まあ、とにかく全部読んだわけですけれども、46節、結構長い一章の中で結構詳しくこの出来事書いてますよね。これは僕聖書を読むときにこれ一つの指針なんですよ。どれだけ詳しく書いているかっていうのは、そこに何か隠されたポイントがあるっていうか、私たちが知るべきポイントがあるっていうね。他のところはそんなに詳しく書いてないんですよね。他に皆さんがこれ読んで考えたことあります？疑問に思ったりとか、これ違うだろうとか。
祝福は一つしかないんですか、
うん、
言ったらすごく、
ね、切実だよね。なんかビンときますよね。お父さん祝福一つしかないんですか。
余り物でもいいから自分に祝福いただいてほしい、
ね、俺だって祝福欲しいよって感じですよね。そんなのもっと大事にしろって話なんですけど。
奥さんが旦那さんを騙した
ですよね。はい、 それは間違いないっす。共謀しましたからね、息子と。でもけしかけたのは母親ですからね。ちゃんとはっきり言ってくださいよ。
はい、祝福一つしか与えなかったので、
イサオにも与えてみましょう。最後の
聞きとる。イサオさんにも祝福をオラモが与えてもいいんじゃないかなって最初の時にすごい。
イサオに祝福をやってもいいじゃないか、ね、一つだけってことはないだろうみたいな。
すいません。
いやいや、謝らなくていいですよ、別にそれは。
うん、彼の手と首の滑らかなところにかぶせて、
はい、
これを触って本当にイサクさんがこれを分かった。それはいや神様の言葉だから失礼なんですけど、
いやいやいや、
はい、これが本当に彼がこう思ったのかなっていうことを思ってしまうことが多々あります
、うん、ですよね、うん、はい、何度も思いました僕も。そんなうまくいくわけねえだろうみたいな、ねえ、それはね、分厚い毛皮を考えたらね、ちょっと非現実的なんですよね。ただここでね、子ヤギって言ってるんですよ。はい、子ヤギの毛皮って、毛皮にも結構作り方によって違うんですよね。僕はノルウェーに行った時に子羊の毛皮を初めて見たんですよ。売ってるんですけどね、真っ白な毛で皮がめちゃくちゃ柔らかいんです。毛も分厚くて、でそれを使うノルウェー人が非常に多いんですよ。多かったです、その時代はね。であったかい、ソファの上にこうかけてあるんですけど、もう冬なんか座るとね、動けなくなりますよね、あったかくて。とにかく毛皮っていうとなんか分厚くてゴワゴワしているっていう印象があったんですけど、そうじゃないですね、作り方によって。で子ヤギの毛皮っていうのは子羊と違って毛が短いんですよ、柔らかいんですね。はい、そしていや、そんな羊の毛皮みたいにモコモコしてたらこれなんだお前はってことになると思いますけど。いや、そうだから詳しく見ていくと聖書は正しいんですね。で毛深い人っていうのは何だろう、なんだ、トナカイの毛皮があるんですよ。トナカイも柔らかいんですけど、子羊のようではもうちょっとゴワゴワしてると同時に毛がすごく硬いんです。でも子ヤギっていうのは毛が柔らかいんです。本当に人間の毛深い人、毛深い人いますよね、 毛だらけの人が。です、まあ、エサはどうやらそうだったようです。ということでいいですね、皆さん言いたいことが言えてよかったですね。視力が衰えてよく見えなくなった、これは老衰の始まりですよね。目が悪くなる、高齢化によって目が見えなくなる、これはもう老衰ですね。そこまで彼は長生きして自分が死ぬことを悟ったんです。さすがです。そして死ぬという死ぬ時期が近づいてきていると分かった時に、彼はまだはっきりしているうちに長男のエサウを祝福しようと思ったわけです。ここで一つのポイントは、イサクもリベカが結婚して20年子供が生まれなかったんですね。で20年経って身ごもった時に双子だった、その子供たちが体内で争った、預言者というか主に伺いを立てた、アブラハムに行ってこれはどうなんですかと聞いた、そして二つの国民があなたの腹に宿っている、兄は弟に仕えると言われた。 しかしイサクはそれを知っていたはずです。もちろん知っていたはずです。忘れないはずです。それでもイサクはエサウが可愛かった、そしてエサウを死ぬ前に祝福しようと思った。ヤコブではなく、神様の選びを彼は知っていたのに、自分の思い、自分の愛情を通してエサウを祝福しようとした。これが始まりです。それを妻に相談することもなく自分で決めた。でも妻はそばにいた、聞いていたと書いてあります。何にもしなければイサクはエサウを長子として祝福したはずです。でもそれは神様の選びではないんですよね。人間は神様の選びを知っていながら、神様の御心を知っていながら、そうではない道を選ぶことが起こってしまうというか、しょっちゅう起こるんじゃないかと思うんですが、どうですか。しかし神様が語られたことは必ずなるんですね。どのような方法かは別にしても必ずなるんです。これまでも見てきましたけれども、イサクは肉が好きだったのでエサを愛した、リベカはヤコブを愛した、ここに悲劇がある、そこに兄弟同士の対立が生まれていく、分離が起こっていく。分裂は神様が嫌われるんですね。神様はお一人、父なる神様、御子イエス様、聖霊様がお一人のお方。私たちは理解できなくても信じていますし、受け取っているはずです。三位一体ということを人間のこの脳みそで理解しようとしてできるわけないですよ。神様を理解できるなんてないですよ。私たちは信仰によって、受け入れることによって神様の祝福を自分の手にすることができるんです。理解できたらじゃないんですよ。ヨーロッパ、欧米社会、白人の社会は論理が基本にあります。だから全て論理的に説明できることが優れていることなんですよ。で、僕の理解ですよ、これはね。で、僕それ遠慮なく言うんです、アメリカ人の人に。向こうがはぁっていう顔して見てますけど、神様と一緒に歩む信仰の歩みにおいて、私たちは考えて理解しなければいけない部分がたくさんあります。しかし本当に力強いこと、それは大体奇跡です。奇跡は理解できないから奇跡なんですよ。だから私たちは精一杯理解しながら、よく考えて信じるんです。理解できないことを信じるんです。よく考えてですよ。その上で私たちは自分の頭に入らないことも、神様あなたにはおできになりますって告白していくわけでしょ。これ邪魔しようとするのが私たちの理解力なんですよ。理解できないと進めないどっかで思っちゃうんですね。で、そういう説教をされると、まあそう、やっぱりそうだなと思うわけですけど、私は理解できない、はっきり言ってますから、皆さんの前告白してますから。全部理解できるわけないんです、私には。いや、皆さんにもできるなんて思ってませんよ。でも信仰、よく考えた上で信仰によって受け取っていくと、それが私のうちで実現して奇跡が起こっていくんです。この頃よく考えますよ。いろんなところに行っていろんなお話してると、やっぱり人は病んでますよね。でも自分は病んでいたっていうことが私にとっての祝福になってるんです今。いや本当に、その時には全然分かってなかったんですよ私。自分が神経症だとかチック症状があるって全然考えてもみなかったですよ。でもあったんですよ、思い返すと。それを人に笑われていたんですよ。 でも僕はなんで笑うんだろうって分かんない。だから祝福だったんですね。無知なことは時々祝福なんですよあ、これ自分は病気だと思ったら病院に行きますからね。そうすると薬漬けです。でもそうではないように神様が導いてくださって今の私がいる。そこで感謝が大きくなります。理解できることが全てではない。しかし考えることが必要です。考えて信じること。考えて信じるってことは分からなきゃいけないっていう意味じゃないんです。精一杯考えた上で、いや分からないけど信じる。それがアブラハムでしょ。なんで神様はイサクを殺せ捧げろって言ったのか考えて分かるわけがない。しかしアブラハムはたとえイサクが死んでも神様は蘇らせることができると考えた。だからやったんです。その息子のイサクはどこまで考えたかは私には分かりません。聖書が書いていませんけれども、どうやら彼はあまり考えずに、いや考えたけれどもやっぱり自分の意思を通してエサウを祝福しようと決めた。これまでの経緯からそれは神様の選びではなかったので神様の御心ではなかったと私は確信します。イサクは神様の御心ではないことをやったんです。やろうとしたんです。しかしリベカはそれを聞いていて、女性特有のなのか知りませんけれども、これは大変なことになったと思ったんだろうと想像します。私はヤコブを愛している。しかしそれだけではない。神様が言われたではないか、兄は弟に仕える。この祝福はヤコブが受け取るべきだ。私はそれははっきりここに示されていると思います。リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウに言っているのを聞いた。よく聞きなさい。ヤギを持ってきなさい。そしてお父さんが死ぬ前にあなたを祝福してくれるようにしなさい。これ私たちは想像することしかできませんけれども、リベカはもう直感的に思ったんだと思います。この機会を逃したらヤコブは祝福を受けなくなる。それに対してヤコブが答えたんです。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。大体日本人の肌は滑らかで、日本人はあんまり毛深い人いないんですよね。ノルウェーにいて本当に毛深い人間たくさんいるんですよ。その毛深い人に限って頭は毛深くないんですね。本当に興味深いですけど、もう胸から腕から毛だらけっていう人結構いるので、いや面白いもんだなと思いましたね。まあ、北海道でも毛深い人いますけどね。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、気がつきましたか？ヤコブはそんなとんでもないことできませんとは言ってないんです。それは難しいでしょって言ってるんです。バレるでしょって言ってるんです。皆さんどう思います？私はここにはっきりとヤコブは祝福が欲しかったっていうことを感じます。もちろんですよ。長子の祝福が欲しかったんです。長子の祝福は何か？財産ではないんです。アブラハムに与えられた神様の約束なんですよ。ヤコブが15歳の時にアブラハムは天に召され、まあ、神様のもとに召されました。15歳までヤコブは天幕に住んでいた。アブラハムは一緒にいたんです。そしてアブラハムは何度となくヤコブに話して聞かせたはずです。エサはそこにいない、もう野に出かけている。しかし ヤコブには自分が次男として生まれてきていることを否定はできなかった。私は思います。ヤコブは苦しんだんだろうな、悶々としたんだろうな。兄のエサウはというと、そのアブラハムじいさんの話なんか聞いてられない。子供の頃から外に行って遊んでる。そのうちに狩りをするようになる。じいちゃんの話聞いてられないわ。自分にはやりたいことがある。しかしヤコブは聞きたかった。ずっと聞いていた。少なくとも10年は聞いていた。もっと聞いていたでしょう。聞けば聞くほどヤコブはその祝福が欲しかった。私はそれを確信しています。だから祝福は欲しいけど騙すことは難しい。私は毛深くないからということで、お母さんが大丈夫というわけです。そしてやりなさいというわけです。イサクのところに料理を持っていきました。お父さん、誰だお前は。長男のエサウです。これは嘘ですね。嘘です。長男のエサウではありません。ヤコブは2回嘘です。嘘を言います。本当にエサウか。そうです、私です。嘘って皆さんどうです？嘘をついたことのない皆さんはいないでしょう。イサクだって嘘つきましたもんね。私の妹ですって白々しい嘘をついてるわけですから。それなのに多くの説教者はヤコブはひでえ野郎だっていう説教をするんですね。で、私はそういう説教者がひでえ野郎、あんまそういうことはないですけど、それはちょっとひどいなと思いますよ。まあ、触ってみる。目が見えなくなって老衰になっているイサクが手の感触がどれだけ鋭かったかっていうのは、まあそんなに鋭くなかったでしょうね。だからおかしいなと思いながら、イサクも言ってんです、自分で。声はヤコブだが手はエサウだって。それでおいおいおい、ちょっと認知症だなやっぱりみたいな。でもね、でも現実なんです。これはちょっと面白い末端の部分です。一番のポイントはね、父親が死ぬ前に語る言葉は予言になるということです。予言というのは神様が語らせる言葉です。長子に対する祝福は父親の願い事ではありません。父親の権威によって神様の御前で語る言葉、その言葉がここで読んだように神様によって語らせられる言葉になったんです。イサクの考えや願い事ではなかったんです。これは神様から来る予言だったんですよ。予言の言葉は二人の人に同じものはないんです。二つないんですよ。その人に語られるんです。興味深い、私は興味深いと思いました。イサクが、ああ我が子エサウの香りって言わなかった。我が子の香り。その前にヤコブがどうしてこんな早く持ってきたのって言った時に、彼は言いました。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。これはヤコブにとって精一杯の告白だったと思います。お母さんにけしかけられた。でも私は信じます、ヤコブはここに主が働かれると信じたんだろうと。 こんなことは恐ろしくてできないけれど、これはもしかしたら主に違いない、これ神様から出たことではないか、それでも私は欲しい。そしてイサクはヤコブを長子として祝福します。ここで神様の御心が起こりました。神様がリベカに告げて家族全体に告げた言葉が実現しました。第一段階、ヤコブがその祝福を宣言されたのです。予言の言葉をいただいたのです。国々の民はお前に仕える、そしてお前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。これは神様がアブラハムに与えられた約束です。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。私は自分が死ぬ前に、神様の音に召される前に子供たちに予言ができるだろうか、よく思うんです。お父さんたち、求めていきましょう。ちょっちょ言わなくていいんです。でも自分がこの世を去る分かった時に、子供たちに予言をさせてくださいって祈りをしましょう。これは尊い、すごく大事な祈りです。私たちがそれを願い求めて、今が時だと思って語り始めたら、私は信じます、神様は言葉を導いてください。皆さんも時々経験したのではないかと思います。なんか言い始めたら次々と言葉が出てくる。メッセージを語らせていただくものはよくそれを経験します。でも説教者でなくても牧師でなくても、求めていくならば神様は父親を用いてくださいます。それは神様の御心だからです。父親が子供の将来を祝福して神様の言葉を語る、それがたとえネガティブな願い内容だったとしても、それはその子供に対して必要な機会なんです。ヤコブを祝福し終わったか、し終わらない、し終わらなかい、終わらないかのうちにエサウが帰ってきた。リベカは正しかった。今すぐに動かなければこの機会を失う。本当にタッチの差でエサウが帰ってきた。そして真理が明らかになる。真理って現実が明らかになる。あれは誰だったんだ。なんでイサクは激しく身震いしたんでしょう。ヤコブを呼んでこいって言わなかったんでしょう。イサクは感じたはずですよ。当然神様が語られたことを自分の中に語るとき、本当に神様に求めて祈って、その機会が来て語り始めて言葉が出てくるとき、分かりますよ、神様が語っていてくださることが。そしてそれは取り返しなんかつかないんです。修正はできないんです。コピーもできないんです。神様が語るお言葉は絶対なのです。そしてそれが私たちを前に進ませる。エサウはそれを聞いて怒り、激しくな、大声で泣き叫んだ。ひどく痛み悲しんだ。私も祝福してください、お前の弟が来て騙したのだ、そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。これはイサクの理解です。イサクはエサウを祝福したかった。しかし神様はヤコブを祝福するつもりでした。そしてそれが起こりました。私たち人間は、え、神様ってこんな騙すようなことでも使うの？使いますよ。 人間が神様に従おうとしないとき、神様は敵を使います。それがイスラエルの歴史です。イスラエルが神様の言うことを聞かなかったときに、残酷なアッシリア人、残虐で有名なバビロン人を使わしてイスラエル人を滅ぼしました。捕囚にして連れて行かせました。それは神様に従わなかった結果です。私たちが本当に神様の祝福を求めるならば、私たちはその祝福がどんなものであって、そう、それをどうすれば自分が得られるのかということを御言葉に従って考えていかなければなりません。エサウは言ったんです。彼の名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取った、今また私の祝福を奪い取った。これは間違いです。彼は奪い取らな、長子の権利は奪い取らなかった。エサウが売ったんです。一回の食事のために。でも彼はヤコブのせいにしてんです。やつが奪ったんだって、なんかどっかで聞いたような話ですね。よくありますよね、そういうのね。で、自分がやったのに人を逆恨みするみたいな。あ、エサウはそうでしたね。確かにお父さんを騙しました。私の祝福を。それはエサウが神様を求めて神様に従っていたら言えることです。私の祝福っていうのは。しかし彼は長子の特権を軽んじたんです。軽んじた者に私の祝福はないんですよ。あなた、私のために祝福を残してはおかれなかったんですか。お前の住むところは土は越えない、天からの露もない。何もこんなことまで言わなくてもって思いませんでしたか。いやいや、祝福、いや、もうちょっといいこと言っても、なぜこんなことになるんでしょう。それはエサウが神様の秩序をないがしろにしたからです。それは神様をないがしろにすることです。私たちは聖書の言葉を通して全てがつながっていて、どんな小さなことも神様が語られること、イエス様が言っておられることは全部関連している。どれ一つとってもあんまり気にしなくていいことはないんです。イエス様のお言葉は一つ一つ注意深く受け取っていく必要があります。私はできるだけそうでありたい。細かなところまでこだわる性質はそのためだろうと思っています。あの、椅子を並べる時も、それは神様の御言葉に向けていくべきもの。私がやっているとかできているとか言ってはいないんです。いい加減なもの、そこに関していい加減で困るんですよ。でも求め続けていくんです。まあ、エサウのいいところっていうと、すぐにヤコブを殺さなかったことですね。ので鍛えられた人間はヤコブをもう一思いに殺すことができたんではないかと想像します。ヤコブもお兄さんに勝ち目はないって知っていたと思います。いずれにしても同じ日に生まれたんだよ、この二人は。先に生まれたのはエサウですけど、同じ日に生まれてますから年齢同じですよね。それでも調子は調子で、エサウは父親は長くはないだろうと、持っても1年か2年かそう考えたかどうか分かりませんけれども、父親死んだらヤコブを殺してやろうと思った。すぐにやらなかったところは、まあ認めるかなという思いですけれども、それを知った母リベカ、どうして分かったんでしょうね。 おそらくね、エサはしもべたちに言ったんですよ。たくさんしもべがいたわけですから、雇い人が。イサクの家には財産もたくさんあって、そしてその使いというかしもべたちがリベカに行ったんじゃないかなと想像します。聖書はそこまで言っていませんけれども、でリベカがイサクに言います。ヤコブを私の兄のところに行かせてください。さあ、私たちは神様が祝福の神様であることを知っていますし、神様は契約の神様であることを知っています。神様の祝福は当然来るものではないことを今日受け取りたいと思います。神様の祝福は求めるものに来るのです。だからイエス様は求めなさい、そうすれば与えられますと言われました。多くのクリスチャンは、多くの説教者は、求めるものは何でも与えられる、無条件で何でも与えられる、だからどうせ求めるならトヨタカローラじゃなくてメルセデスベンツを求めなさいとかって真面目に言ってるんですよ。真面目に言ってるんですよ。いや、笑い事ではないんですよ。でそういう教会に何千人何万人と人が集まるんですよ。確かに言ってる牧師はすっごい5台ぐらい持ってるとか、一人の説教者は10台ぐらい持ってたそうですね、立派な自動車を。もうそれはイエス様が言われたお言葉ではないんです。ヤコブが求めた祝福は、神様が自分のおじいちゃんに与えた約束、祝福のもといとなり、すべて地のすべての国民が自分を通して祝福されて、自分は地を与えられるっていう、ね、その神様の祝福だったと私は強く確信しているんです。ヤコブはそのためにずっと一生求め続けて、やがて私たちが読んでいくことになりますけれども、時が来てヤコブが帰っていく時、エサウに会うことを恐れました。自分は殺されるのではないかと恐れたようです。しかしその時に神様の使いが現れて格闘をするんですが、私を祝福してくださらなければこの手は離しません。私たちは神様の御心に沿った祝福を強く求めるものであらせていただきたいと思います。神様が私のためだけに祝福してくださることはなさらないと私は信じています。アブラハムに対する祝福の約束はまさにそれです。あなたを祝福するものを私は祝福する。だからイスラエルのために祈るのです。イスラエルはヤコブの子孫だからです。ヤコブはアブラハムの孫だからです。私は3月イスラエルに、まあ、去年の3月イスラエルに行きましたけれども、お金もないしな、いやお金は出してくれるのか、そっか、でもお金は出してくれなかった滞在費は出してくれました。旅費はなかったんですよね。いや、いけないなと思ってたんですけど、神様がアブラハムに語られた、あなたを祝福するものを私は祝福するという言葉が響いてきて言ったんです。世界はイスラエルを悪者にしています。でも皆さん、イスラエルは全部正しいなんて思わなくていいです。ただアブラハムの子孫を祝福することはしましょう。それによって私たちが祝福されます。 そして私たちが祝福されることによって他の人々が祝福されることを神様は願っておられます。神様の祝福は何ですか？一番大きな祝福は永遠の命だと。今永遠の命を生きることなんだ。大変な中で、問題がある中で、生き生きと感謝を持って生かされていることを喜びながら、問題があるにもかかわらず、時には涙を流すことがあったとしても、時には苦しむことがあったとしても、やっぱり神様、あなたが与えていてくださる命は素晴らしい、こんなに感謝な人生はないと言って生きることを神様は願っておられ、それを私たちに与えてくださる。そのように生きることを他の人々が私たちを見て求めるようになって、祝福が増殖していく。それを神様はこの町に来てくださることを信じています。お祈りします。天皇父様、どうかあなたが私たち一人一人に憐れみを持って望んでくださり、あなたの御心に従ったものを求めることができますように、悟りと気づきを与えください。リベカ、ヤコブがしたことは私たちは決して正しいと言えませんが、しかしあなたの祝福を求めてそこまでするような情熱、どうぞお与えください。あなたを求める情熱をどうか私たちに持たせてくださいますように。そのようにしてこの町で、天皇父様、素晴らしいイエス様、あなたが大いに崇められますように、その結果町が変わりますように、あなたの祝福が表され、いわきだけが祝福されるのではなく、いわきを通して近隣が祝福されますように、日本を通して他の国々が祝福されますように。考えても起こりうるようには思えません。しかしあなたがそれをしてくださるお方、願っておられる方だと信じます。天皇父様、なさってください。一人一人の健康を支え、共に励まし合いながら、もっとあなたを求めていくことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。 Amen.